ヤンの保険タックル。元気をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。先日旅行に行くのに、いわゆる旅行保険に入ったら、すぐにね、証券が送られてきたんです。でそこには、大切なものなので旅先に持っていくようにと書かれていたんですけれども、その時にね、ちょっとふと思ったんです。私がね、入っている、我が家が入っている保険の保険証券ってどこにあるんやろうってね。今日はね、あの保険証券の話もちょっと出てきますので、リスナーの皆さんも今のうちに自分が加入している保険証券の場所、ちょっと考えて思い出してみてください。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなんあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから女王様こと小林つが子さんにお越しいただいています。つが子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
つが子さん、
はい、
今回はどんな話をしてくださるんですか。
はい、あの今まではですね、この保険にはこういう保証がついてます、こういう場合も保証されるんですよとかね、この特約をつけた場合は こういうことが余分に保証されますよとか、そういうことをお話ししてきたと思うんですが、はい、いざそういう事故が起きた時どう対応するのか、そういうことについてお話ししたいと思うんです、
確かにそのあたり無知というか、まあ、あのつが子さんとか保険屋さんがいたら大丈夫かなと思うんですけれども、はい、それではダメということですよね。
大井さんは事故とかの経験はありますか。
実は恥ずかしいんですけれども、被害者もありますし、物損で加害者の経験もあります。
あ、そうですか、あの特に事故に遭われたことがある方とない方と、特に初めての方はですね、パニックになってしまうんです。
なります、なります。
はいはいはい。それで一応、まあ何もない時にこういう話がラジオで流れてたなっていうことを記憶してたら、少しでもその時に役に立つかなと思って、まあ、あのお話ししようかなと思いました。
はい、お願いします。
はい、
まずはどうさせていただいたらよろしいでしょうか。
事故ですね、お客様から事故の報告が あった場合、お問い合わせとか事故とかいろいろありますけれど、代理店はそれを保険会社に報告します。
はい、
あの事故係とか査定とか言いますけれど、そしたらそちらの方から、お客さんの方にまた連絡が入るようになっているんですけれども、その時に必要なのが保険証券の証券番号です。
はい、
保険証券は先ほどもおっしゃってたですけれども、
はいはい、
どう管理されてますか。
実はですね、あの後ね、探したんです、私大切なものなのでまとめてはいるっていう記憶あったんですけれども、あのよくあるね、大きなね、使い古しの封筒にまとめて入れてありました。
で、そうですか。
あと自動車の保険に関してはやはり自動車のね、中に入れてるんですけれども。
あ、そうですか、それで、まあ、先ほども言ったように、事故があった時、パニックになって、もうあどうしようどうしようとかいう、そういうことばっかりなんですが、あのなぜその証券が必要かというと、やはりその証券に火災され記載されてる保証がどういうものかいうことを確認せんといかんのですね。
そうですよね、
例えばその保険には車両保険がついてるのか、年齢条件は合ってるのかいう、そういう意味もあるので、まず証券番号が必要になるんですね、で自動車保険の場合はですけれども、保険会社より送られてきた証券の一部、結構あの下の部分にあるんですけれど、切り離してね、その保証内容とか事故の時の連絡先、 0120で始まる電話番号がね、記載されたところがあるんです、はい、それはあの保険証券から切り離していただいていいので、保険証券丸ごと車に積んどくんじゃなくって、その部分だけを切り離してね、はい、あのお車に積んどかれたらいいかと思うんですね、うん、
そっか、はい、やっぱり保険証券大切やからって言っても、うん、車の中に入れての危険ですよね。
まあね、うん、はい、それとあの何台もあの契約されてる3台とかお家で契約されてる場合あるでしょ、うん、その場合どの車が事故を起こしたかっていうのがわからないので、うん、その、 あの切り離したのをその車ごとにね保管されてると、その事故あった時にすぐその車のダッシュボードからでも出して見せられるからいいんですね、
うん、確かにあの菅子さんがおっしゃると、あ、当たり前やなとかそういう風にしとかなあかんなと思うんですけれども、本当に当たり前のことすぎて思いもよりませんでした、うんうん、
あの契約した後ね、必ず保険会社から保険証券が送られてくるんですけれども、
はい、送られてきますね、うん、
お客さんと話してるとね、うん、ああ保険証券送ってきとったみたいやな、見たけどなまだ中開けてないわとかね言われる方が時々あるんですよね、
はい、うん、あの時々というか、はい、私もあの、まあ、保険証券は、ね、大切なものなので、はい、これは置いとくんですけれども、はい、
ね、そのまま、
そうなんですよ年に1回送られてくるものとか、うん、まあ、のご丁寧に書いてくださってるんですけれども、うん、何かがないと、まあ、保険屋さんがしてくれるかって思ってしまうんですよね、うん、やっぱり、うん、
それとあのロードサービスを受ける時もね、はい、あのちゃんとその0120の番号のところへかければね、うん、OK なんで、うん、あのぜひね積んでおかれたらいいかと思うんですが、うん、あの例えばあの鍵の閉じ込めとかで、うん、あの車が開けられない時あるでしょ、その時に、うん、あのどうしようもないんですよね、うん、中にあるけどわからんっていう、そうですね、うん、だからまあいいこと言えば、うん、あの携帯に、うん、あのその電話番号を入れられといたら、うん、そんな時は便利ですね、
う
ん、
確かに、はいはい、まあ、あのパニックになった時も、はい、どこかに、はい、ね、あるとっていうのは便利ですよね、
はいはい、
ということであの携帯電話なども利用していただきたいなと思います、はい、あと自動車事故の場合警察への届け出も必要ですよね、津賀子さん。
はい、正解、警察には必ず届けましょう、うん、それと怪我人が あった場合、
救急車だ、
そうです、第一にね、うん、あの救急車の手配、
はい、
それからで結構ですので、うん、代理店へ連絡してください。
その時ってやっぱり事故の現場で、はい、あと相手の名前と電話番号も聞いてた方がいいですよね。
はい、うん、あの代理店としてお客さんにあの事故の報告を受けた時にお聞きすることはね、うん、あ何月何日今日ですねとかね、うん、時間は何時頃でしたとか、うん、どこでですかっていう事故場所、うん、それからあの大井さんが言われた相手さんのお名前と電話、うん、車種と登録番号、うん、ね、車の壊れたところはここがめげてるとかへこんでるとか、うん、塗装が剥げたとかいうのは見られるんですけれども、うん、あの登録番号をあの相手のこちらのは保険証券見ればわかるんですが、うん、相手の登録番号はそこまで気がつかないというか、
いやそこまで私ね、あの、はい、被害者になったこともあるって言ったんですけれども、はい、見なかったです、
はい、
あのどこが壊れたとか、うん、どこだったんとか、うんうん、
そっちの方に
聞いてしまう
んですね、うん、で修理していただくのに修理工場に電話するにも、うん、誰々さんの車で何番何番の車ですって言わないと、うん、例えば山田とか田中とか、うん、あのたくさんあるお名前の方が、うん、のお車やと、うん、その 車を特定できないんですね。
そこまでにね時間がかかりますしね、相手の登録番号ですね、
それでどこの修理工場へ持って行かれますかって修理工場の電話番号とね、それとその修理工場で担当される方がこの頃誰々が担当しますっておっしゃるんで、担当者のお名前、でいつその修理に持っていくかっていうことをね、聞いて いただければ、もうこちらとしては助かるんですけどね、
では続きは CM の後改めてお伺いしましょう。
父ちゃん車に保険ない。
そんなんあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子と塚子さんでお送りしています。塚子さん、先ほどのねお話の続きなんですけれども、やっぱり事故をね起こした時って自己証明って必要ですよね。
はい、必要ですね、ただ警察へその事故の現場から連絡していただいて警察へ届け出しておけばですね、自己証明は保険会社の方で後で手配してくれるんです、だからお客様に自己証明を取っていただくっていうことはないんですね、それで、ただどの方が運転されてたか、事故を起こされた方ですね、その方の免許証のコピーはお客様の方でないとご用意できないと思うんで、それでお客様の方でご用意していただくことが多いですね。で修理工場や担当者を聞いていただいとけば、車の修理費用とか見積もり、そういうことは保険会社の方がね、全部連絡してやってくれるので、それである程度話が決まれば、保険金請求書っていうのがお客様に送られてくるので、それに記入して、
それは私たちお客さん側でしたりするんですね。
事故の報告を受けた時と同じように事故の日とか場所とか書くようになってますのでね、それとこの頃自動車で保険扱いにするとかせんとかで保険料が随分変わってくるのでね、
翌年の分ですね、
それで保険金請求書を書かれたいうことは、保険使われるんだなということを判断する、お客さんの方は来年から高くなるかもしれない、そういう心準備もしていただかないと、いけないですけど ね、
その間の兼ね合いとかもまたね、保険会社さん代理店にね、問い合わせたらいいですよね。
そうですね、
今回は塚子さん、もしもの時が起こった時の後のお話をしていただいたんですけれども、特に自動車の、事故ということで、他にね気になるのが火災とかね、そういったこともあるんですけれども、またそのあたりは次回。
そうですね、火災保険でも、火が出た火災だけじゃなくって盗難とか台風とか、そういうことがありますので、またそれについては次回お話ししましょう、
本当にたくさんね、もしものことが起こった後のことがあるということなので、ぜひね塚子さん、これからもいろいろと教えてください。塚子さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤンの保険タックル、再放送は第3土曜日の午前11時からお送りします。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。